あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。あなたはなかなか許すことのできない、愛することのできない人はいないでしょうか。私たち夫婦は最近までどうしても許すことのできない、愛することのできない一人の方がいました。その方は数年前、キリスト教系の病院のホスピスで最後の死を迎えられました。私の妻は大阪の職場で最後の22年間勤務しました。退職して16年経ちましたので、古い昔の話になりますが、私たちにとって妻の職場での出来事は生涯の信仰生活の中で大きな試練でもありました。それは精神的迫害の歴史と言えるかもしれません。今で言うパワハラと言ったらよいでしょうか。妻はある時は殺意さえ起こったことがあると語ったこともありました。最後に退職する時にも玄関に出てご苦労さんの挨拶もなかったのでした。長い期間よく忍耐できたものだと今でも不思議な思いにさせられます。家内はこれらの仕打ちに何度となく家に帰って涙を流したことでしょうか。はじめにお読みしました聖書はイエス・キリストが小高い山の上から人々に向かって説教した箇所です。しかし私はあなた方に言う、敵を愛し迫害する者のために祈れ。このイエス様の敵を愛せよという命令は、あなた方の父の子となるためにとイエス様はその理由を述べています。敵を愛するほど困難なことはありません。あなたが好きですと言ってくれる人を愛することは優しいでしょう。でもイエス様はあなたの敵を愛することがどんなに困難なことかを知った上であなたの敵を愛しなさいと言われたのです。イエス様を信じて生きるという信仰生活にあっても相手が私たちを執拗に激しく打ち負かそうとしているとき、その相手をどのように愛することができるのでしょうか。時を経ればある程度忘れることもあります。何とか許したい、忘れたいと思うことはできるでしょう。しかし、本当に許すことができなければ、本当に愛することはできません。私たちは良いと分かっていても、つい悪い方へと向かうものであることも知っています。パウロという人は、私の欲している善はしないで、私の欲していない悪はこれを行っていると、ローマの信徒への手紙7章19節で語っています。私たちは、欠けの多いものであり、自分が罪人であり、罪を犯し続ける人間であることを知っています。私たちは完璧な人間ではありません。それゆえに、神様の憐れみによって、罪の許しを必要としているものです。また、キリスト者として本当の愛を追い求めているものです。私たちが他人を憎み許すことができないならば、憎しみは増していくだけです。自分の心に深い傷を残すだけでしょう。なぜ自分で敵を愛さなければならないか、許さなければならないか、この課題については、生涯にわたって考え続け、実行しなければならない問題です。イエス様は、自分を愛してくれる者を愛したからといって、それは当たり前のことです、とおっしゃいました。私たちが苦しいことや悲しいことなどをどのように乗り越えていくかはとても大事なことです。また、私たちの周りで差別のために困難や苦難、試練に遭う人たちのことをどのように受け止めるかを考えることはとても重要なことです。 私たち夫婦が許すことのできなかったその方が、病を得て最後にはキリスト教系の病院のホスピスで死ぬまでの時を過ごしたということを知ったとき、きっと彼女は毎日スピーカーから流れてくる聖書の言葉を聞いたことでしょう。彼女は頭の良い方だったので、最後の時を神様の御言葉に心を開いたに違いない。きっと神様の愛を信じて天国に召されたに違いない、と私たちは話し合いました。このことはまた、イエス様が私たちのうちに働いてくださり、祈ることを通して兄弟を愛するようにと私たち夫婦に教えてくださったと思えるのです。暗い過去の迫害と言えるような仕打ちに対して許すことのできなかった私たちは、長い年月を経る中で命がけで相手を許そう、愛しようとしたかを問われていると思っています。私たちは自分の敵を許し愛することがとても大切な生き方であることを、随分年を経てから神様に教えられたのです。憎しみからの解放は、兄弟を愛することの大切さをより深く教えてくれるものでした。